はようございます。小林です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。今ニュースでですね、インドの方で飛行機でも墜落して、大惨事になっていますけれども、最近ちょっとですね、ドローンの開発に少し携わっていて、やっぱり空を飛ぶものが落ちない、絶対に落ちないものを作るっていうのは難しくて、そういう事情が少し分かって、あのニュースを見ると結構こう見られていますなというふうに思うんですけど、今大阪万博でも空飛ぶ車とか結構こう話題になったりはしてるんですけど、日本で航空機を作ってきた歴史があんまりないので、国交省とか民家を下ろすもの、国交省あんまりこうノウハウを持っていなくて、なかなかいろいろハードルが高いんだろうなと、そんなことも最近思ったりとかして、空を飛ぶっていうのは決して軍人利用のものではないんですけど、なかなか難しいなと。今日の聖書箇所はですね、テモテの手紙の第2の、3章の10節から17節、新約聖書の394ページ、テモテの手紙第2、新約聖書394ページの3章の10節から17節を読みしたいと思います。手を許します。アライオンの息子、アサイルの勧め。しかし、あなたは私の教え、行動、意図、信仰、寛容、愛、忍耐に習い、アンティオケ、イコニオン、リストラで私に降りかかったような迫害と苦難を意図もしませんでした。そのような迫害に私は耐えました。そして主はそのすべてから私を救い出してくださったのです。キリストイエスは結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。悪人や詐欺師は惑わされながらますます悪くなっていきます。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書にして親しんできたことを知っているからです。この書末はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きの下に書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上で有益です。こうして神に仕える者はどのような良い技を行うことができるように十分に整えられるのです。この箇所ですけど、これ特に3章の16節、聖書はすべて神の導きの下に書かれるっていうところ、福音派と言われる割り所にしている聖書が暗証聖句ぐらい有名な箇所だと思うんですけど、この御言葉がどういう文脈で語られた言葉なのかなっていうふうにちょっと思ったので、ちょっと今日はこの辺りを、ちょっと考えてみました。まずパウロの提案、全部で13ありますけど、これはパウロ書簡の一つですけど、パウロの書簡全部で13個ありますけど、簡単に、おさらいしておくと、一番最初に書かれたのがテサロニケっていう1、でその次に、4名書簡と言われる4つのローマ人、ガラティア書、コリント第1、第2、この4つが、メインのパウロ書簡の中に4つだと思いますけど、そして、獄中書簡と言われるエペソ、ピリピ、コロサイ、ピレモ、この4つが獄中書簡で、残り3つはこのテモテの1、2とテトス、獄戒書簡と言われる書簡ですけれども、教理的というよりは教会面で起きていた具体的な問題に対する書簡と言われて、パウロが、この特にテモテの第2というのはパウロが殉教する直前に書かれた、テモテに対する個人的に書かれた、遺言的な、手紙というふうに言われている、そういう手紙であると考えているんですけど、そして、テモテっていうのは、どういう人物かっていうと、 第一次ね、コロナ旅行の時に、パウルでリストラ、まあ、この今のリストラっていう箇所が出てきて、今のトルコで出会って、そしてパウルの第2、第3の、伝道旅行に同行していたっていう、そういう人です。で、お母さんが、まあ、信仰深いユダヤ人。で、お父さんが、ギリシャ人。まあ、使徒みたいな、あの、テモテなどが出てくるんですけど、まあ、それがわかります。で、今日のテモテの、第二の手紙の一章の五節に、まあ、その部分が少し書かれているんですけど、ちょっと一章、前のページも、391ページの一章の五節を、読んでみたいと思うんですけど、テモテの手紙一章五節。新約聖書の391ページ。そして、あなたが抱いている純真な信仰を思い出しています。その信仰は、まず、あなたの祖母、ロイスと母、エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると、私は確信しています、というところがあるので、まあ、でもでは、まあ、今で言うと、クリスチャン三世ということになるのかな、ということで、まあ、そういう若い、で、パウロが見たら息子ぐらい若いんですけど、まあ、三世であったっていうことがわかります。で、この手紙が書かれた背景としては、まあ、エペソの教会で、偽教師が、ね、誤った教えをこう広めようとしてたっていうことに対して、パウロが、手紙をあげますっていうで書かれたわけなんですけど、この誤った教えっていうのが、まあ、当時広まっていたグノシス主義っていう。まあ、グノーシス主義はそれほど詳しくないんですけど、まあ、二元論で、霊と肉、そして肉は悪であるっていう考え方なので、肉である、まあ、人として来られたイエスの、まあ、神であるということを否定するですし、復活肉、悪である肉が復活するわけはない、まあ、そういう思想に基づいた、まあ、嘘の偽の、まあ、教師っていうのがあるの、そういう背景で書かれているのが、テモテの第二の手紙だと思います。なので、このテモテの第一と第二の手紙の中には、健全な教えっていう言葉が何度も出てきます。まあ、訳の違いで、教訳は全部で4回ありましたけども、新海は7回出てきてましたけど、まあ、英語的にはサウンドドクトリンっていう言葉みたいなんですけど、健全な教えっていうのは何度も、この、テモテの1、第2、第1の中には出てきます。もう一度それを踏まえて、今の場所をもう一度読みたいと思うんですけど、まあ、そんなに長くないので最後の進め、しかしあなたは私の教え、行動、意図、信仰、寛容、愛、忍耐に倣い、アンティオケ、イコニオ、リストラで私に降りかかったような迫害を何度も、迫害と苦難を問いませんでした。そのような迫害に私は耐えました。そして主がその全てから私を救い出してくださったのです。キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。悪人や詐欺師は惑わし惑わされながらますます悪くなっていきます。だがあなたは自分が学んで確信がしたことから離れてはなりません。あなたはそれを誰からが学んだのかを知っており、また自分は幼い日から聖書に親しんだことを知っているからです。この14節のそれを誰から学んだか知っておりというのは、これは誰かというと、おばあちゃんとお母さん、先ほど言ったテモテは3世なので、おばあちゃんとお母さんから学んだということがあるんですけど、まあ、この箇所を読むと、やっぱりこう家庭礼拝って大事だなって私は思わされたんですけども、で、まあ、私自身もですね、まあ、せっかくこう進学校で学んだのに一番身近にいる娘とかに教えないっていうのはなんか違うなって思って、毎週土曜日の朝に、まあ、娘と二人で家族礼拝っていうのを一緒にしてるんですけども、ディボーションライブのリビングライブっていうのを、まあ、使ってやってるんですけど、まあ、家族礼拝が、まあ、かなり礼拝できるようなページなので、それを使って、まあ、お互いに乗り合うっていう時間を持ってるんですけど、まあ、そういうのはやっぱ大事だなって、まあ、この聖書箇所を読んで、まあ、思わされたりもしたんですけど、そしてこの自分が幼いから、この日から聖書に親しんでいることを知っているからですっていう、この言葉があるんですけど、通常、こう、聖書の中で、聖書っていう言葉、グラフィーっていう言葉が使われるそうなんですけど、この箇所だけが唯一、ヒエラ・グランスタン っていう言葉が使われていて、まあ、直訳すると聖なる書物っていう意味だそうで、新約聖書でこの言葉が使われているここだけなんだそうですけど、まあ、その誤った、まあ、いろんな解釈があるみたいなんですけど、まあ、誤った解釈に対して聖なるっていうのをまあ強調するためなんじゃないかっていうような解釈もあるみたいですけど、まあ、細かくは分かりませんけども、まあ、この箇所はそういう言葉が使われているっていうふうに書かれています。でそして、先ほどのこの書物はキリストイエスの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きの下に書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、気に導く訓練をするように有益ですっていうのがありますけど、この、精霊の導きっていう言葉がありますけど、これ新改訳だと霊感によってっていうふうに訳されてるんですけど、これは、難しい単語が使われてるみたいで、セープニューストスっていう、ギリシャ語の言葉なんです。だそうなんですけど、新約聖書の中で唯一ここだけで使われている言葉だそうで、まあ、ちょっと難しい言葉ですけど、まあ、元々の意味としては神の息を吹き込まれたって、そういう意味なんだそうです。で、聖書は、神の息を吹き込まれたって書かれたものだからっていうふうに読むんです。まあ、そういう意味合いなんだそうですけど、で、人を教え、戒め、誤りを正しい人に導き、訓練するゆえにですっていうふうに書かれてるんですけど、まあ、この箇所を読んで、私がちょっと思わされたのは、まあ、最近読んでる本の中で、まあ、聖書は読むものではないと、聞くものであるっていうふうに書かれてるんですけど、まあ、その本で言われてたのは、読むっていうのは主体が自分にある、読むもの。でも、聞くっていうのは主体が相手側にある。で聖書は神様の方に主体があるんだから、読むのというよりは聞くものであるっていうのが書いてあって、私はちょっと考えてみたんですけど、例えば新聞を読むときって、まあ、例えば新聞とかネットのニュースを読むときとかって、まあ、一語一句全部読むとかしないと思うんですけど、まあ、ああいう読み方が自分が主体である読み方なのかなっていうふうに思って、まあ、私も仕事してる関係上、日々の自分を信徒でやってるときに、まあ、新聞とかネットの記事を読むと同じような感覚で聖書を読んでないかなっていうふうに思って、そこをこう、ちょっとこう、意識するようにして、まあ、聖書を聞くように読むことが、この箇所は何を言っているんだっていう、まあ、聞くように読むってすると、やっぱりちょっと違うなっていうふうにすごく思わされていて、まあ、聖書はやっぱり聞くように読むことだっていうふうに、そうそう思わされたんですけど、で、そうするとどうしてもゆっくり読むようになると思うんですけど、聖書っていうのはやっぱりこうそんな風に読むべきなんだなっていうふうに思ったりしたんですけど、まあそんなことを思いながら、まあとある仲介書とか読んでると、まあ、ヨハネの福音書の立章の40を読んでるんですけど、ちょっと開いてみますけど、新約聖書の165ページにこういう箇所があるんですけど、新約聖書の165ページ一章の、45節46節、まあ、こういう箇所があります。ちょっと読みします。ピリポはナタナエルに出会っていった。私たちはモーセが律法を記し預言者たちを書いている方に出会った。それはナザレの人でヨセフの子イエスだ。するとナタニエルがナザレから何か良いものが出るだろうかと言ったので、ピリポは来てみなさいと言ったっていう、この聖書箇所があるんですけど、まあ、この聖書箇所で、その中で書かれていたのは、まあ、ナザレっていうのは地理的にエルサレムがあってこうサマリアがあって、まあ、ガリラヤ地方の地なんですので、イスラエルがエルサレムがあってサマリアがあってもっと上で、まあ、かなり偏僻なところなので、どちらかというとあまり好まれていない、そんなところから預言者なんて出るわけはないっていう、当時はそういう場所なんだそうですけど、まあ、イエス様はこうそういう場所にこそこう来られた。それはイエス様が罪人を救うために来られたっていうのをまあ象徴しているんじゃないか、まあ、そういう解釈だったんですけど、まあ、私だったらこれは完全に読み飛ばしてしまう場所だなと思って、まあ、そこまで自分だと読み切れないなとかって思ったりしたんですけど、やはりこう聖書は聞くように読むと、まあ、そういうことにも気づいていけるのかなって最近 くりでいいから丁寧に一つ一つ一つのことを大切に読みたいな、まあ、そんな風に思わされるんですけども、まあ、そうなるやはりこう私たちっていうのは普段の生活の中で、まあ、効率よくやるみたいな文化の中で育っているので、まあ、どうしてもそういうことになるんだろうなっていうのをやっぱり気をつけたいなって改めて、この歌詞を読んだり、まあ、その本を読んだりとかして読まされるんですけど、まあ、今朝聖書通読会にも参加させていただきましたけど、まあ、音読するっていうのはやっぱりこうゆっくり読む時間があるとちゃんとこう声を聞くっていうそういう読み方に近づくなと思うし、やっぱり聞く姿勢で聖書を読むっていうのはやっぱり一番大事だなってすごく改めて思ったんですけど、まあ進学校の先生のお話の中で笑い話のような話があって、進学校の卒業博士論文を書くときに、仲介書ばっかり読んで1ヶ月間全く聖書を開かなかったっていうそんな話もあったりするので、やっぱ人って気をつけないと、まあ、そんな風になるんだなって思ったりで、最近はあんまり急がなくてもいいので聖書の言葉一つ一つ、まあ、丁寧に読んでいきたいなってそんなことを思わされています。で最後でと言いつつ聖書ってやっぱり面白いなと思う部分もあるなと思ったんですけど、今のテモテの第二の手紙の、4章の最後の部分で、新約聖書の395ページの、4章の、13節のところなんですけど、新約聖書395ページちょっとお読みします。あなたが来る時には私がトロアスのカルゴのところに置いてきた街灯を持ってきてください。また書物、特に羊皮紙のものを持ってきてください。こういうことが書いてあって、まあ、聖書がただの経典っていうふうな位置づけだと、こういうことは書かれあまり必要ないなと思うんですけど、こういうところを見ると聖書ってやっぱり真実の書だなっていう、こう全てを隠し、包み隠さず書かれている書だなんだなっていう、まあ、思わされたんですけども、まあ、今日の有名な聖書は全て神の導きの下に書かれている、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導き、訓練するべき、有益ですっていう、まあ、とても有名な歌詞ですけど、神の息の、息のかかった言葉なので、丁寧に読み進めていけたらいいな、今週もそういう言葉を大事にして、良い週間になります。また、体調壊されている方もいらっしゃいますので、その人がおられたらいいなって、そんなふうに思っています。それではお願いします。恵み深い天のお父様、あなたのお名前をいただきます。今日もこの礼拝に集うことができ、あなたを賛美することができますことを感謝いたします。今日の箇所は、聖書の御言葉の箇所ですけども、どうか、あなたの御声を本当に心から聞くことができますように、あなたが導いてください。そして私たちを、悪い道ではなく正しく道を導いてください。今週1週間もどうか、兄弟姉妹の、体調を守り、また火曜日あたりにはかなりな、暑さになるというふうに天気予報もありますので、どうか兄弟姉妹の健康を守りくださいますよ。そして恵まれた良い1週間となりますように、あなたが助けを与えてください。この時に一切お委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。
アーメン。
小林家から今、テモテの手紙のお話を伺いましたが、テモテという人は胃が弱かったようですね。ちょっと気弱だったのか、いろいろストレスに弱いのか、時々胃が痛い、あるいは体の具合が悪くなるのに水ばかり飲まないで少量のブドウ酒を用いなさいってテモテの手紙パウロは勧めてるんですね。先生っていうか親代わりのような感じで牧会者であるテモテを本当にこう思いやりこの手紙を書いているんだなということを、そして聖書ということについて、で聖書が私たちに生き方をこう教え 悔やためさせるというところも、悔やためるというと極端ですけど、ちょっと変更させるという、そういう訓練を与えてくれるというところから、今日はちょっとお話しさせていただきたいと思っております。聖書は、マタイによる福音書の14章、新約聖書のマタイによる福音書14章の13節から21節までのところです。この中の奇跡や5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人を満腹させたという奇跡の話なんですが、注目したい聖句は17節と18節なんですね。で、前後をお読みします。最初からお読みします。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人人だと離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、深く哀れみ、その中の病人を癒された。夕暮れになったので、弟子たちがイエスのそばに来て行った。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエスは、それをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると、12のカゴいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男は5000人ほどであった。男が5000人で女と子供、女性と子供を合わせると1万人はいたと想像できます。そんなにたくさんの人に食べ物を与えなさいと、弟子たちはもう解散させて近くで食事を取らせてくださいと言ったのに対してイエス様がそうおっしゃった、ね、でそれに対して弟子たちが答えた言葉はこう言ったんです。17節、ここにはパン5つと魚2匹しかありません。これは新教科訳ですけど、新科訳ですと5つのパンと2匹の魚の他ありません、他ない、しかないと答えたですね。こんなものでは何にも役に立たないと、当然の話かもしれませんが、しかないという言い方、これしかないんだという言い方した、こういう小さなパン5つと魚2匹をイエス様持ってきなさいと言った。そしてそれを手にお取りになって、このですね、読んでて気がついたんですけど、このパンがこういうどういうパンか、今どんなパンを想像するかですけど、食パンではないと思いますけど、とにかくこういうパンを裂いたんですね。パン先をするときイエス様はパンを手にお取りになり祝福して、それを裂きとか、それがそっくりここに現れているようにも思われるんですけど、賛美の祈りを唱え、感謝して天を仰いでこうやったと思いますね。そして裂いていくと、 そのパンがどんどんどんどん増えていったと。でみんな食べた。その光景は分かりません。情景は描かれてないので、しかないと言った。こんだけしかないんですと。まあ先生、私たちに食べるものを与えて無理ですとこう言った時に、それを持ってこいと言ったんですね。つまり大事なことは何なんでしょうか。自分が持っているものを数えます、私たちは。でこんだけしかないと、これでは何にもできないと大体考える。もうみんな年取ってるし、人数も少ないから私たちできないですよと、こう常識的に考える。それをつまり無から有を作られるお方ですから、そんなものなくてってパンを出すことできたでしょう。しかしそのささやかなものを手におとりになって裂いて祝福してあふれすものにされた。健康のために大切な点はいくつかあるんだけど、食事だとか運動だとかね。でもう一つこの間言われたのは、ストレスをためないようにという方。ストレスをためないようにって言ったって、ストレスはいろいろたまるものなんですけど、どう受け止めるか。自分がそこで出くわした時、いろいろストレスを感じることをどう受け止め、どう考えるかでストレスは変わってくる、なくなることもある。ですから単なる気晴らしだけでストレスを解消するのではない。でこれをこの奇跡から教えられたと思います。つまりしかないと言わないですね。私も多分ここにいたら、イエス様、5つのパンと2匹の魚しかないんですよって、これしかこの他ありませんと言ったと思いますが、そう言っちゃいけないですね。大体ですね、祈るしかないな、しかって言うんですね。頑張るしかないかな、こうしかないって言うんですね。祈ることができるじゃないか、頑張る力があるんじゃないかという、しかないというのは否定的な言い方ですよね。で、本当は、弟子たちは、5つのパンと2匹の魚がありますと言うべきだったと思います。でも、そう、しかないと言ってしまったと。でも、主はそのよう、しかないと言われるものを用いて、多くの人を、満ち足らせる、満腹させる奇跡を行われてた。するべきことは、自分がこんなものと思うものを主にお捧げする。主のもとへ持ってくるということ。これは私たちがすることではないかな、というふうに思わせました。弟子たちも、何ですかね、こういう見方を聖書というのはするんだという。しかないという言い方、日本語の翻訳ですけれども、そんなことで、それでもそれを用いて奇跡をされたということを、今日そこで思わせられる受け止め方を変えると。で私もストレスに弱い人間で、何というんですか、気を病むといいますか、手も出ることがよく時々言いがちになったりね、信仰が足りないなということをよく思うんですけど、委ねたらいいじゃないかと思うんですけど、なかなか委ねきれなかったり、いろいろあるんですけど、罪人という言い方を私自分でねしますけど、具体的に言うとマイナス思考というか、しかないという言い方をする、いやこれはあるという言い方をしないんですね。そして自分はできなくても主がいるというところに目を向けない、自分で何でもやろうとしてしまうから結局できないということに言ってしまう、否定的な考え方になりやすい。これ以前孫がいてね、まだ小さい時、一緒に食事をする時、たくさん食べてもらいたいと思うので、こう言ってしまうんですね。食 帰らさいと言えばいいものを食べないと大きくならないよ、病気になるよとか言うんですね。でそうじゃなくて、食べたら大きくなるよ、元気になるよと言えばいいのにね、どうもね、そっちに言わないんですね。そういう傾向を自分の中にも、こうしないとダメになるよという言い方を、もし私たちがしているとしたら、それは変えないといけない。聖書はそういうことを教えてはいないですね。ストレスがたまらない方法は、ないものを数えないということです。つまり、コップに大事なものが入ってて、こぼして、これだけ、3分の1だけ残ったら、こんな話はよくお聞きと思いますが、なくなったものを惜しんで、あれがあったら、あれがあったらこうできたのに、ああできたのにって、を考えるとストレスがたまります。しかし、あ、これだけ残ったと考えれば、あ、よかったということになる。まあ、そういった、ないものではなく、残っているあるものを数える。つまり、弟子たちは、あるものなんですけど、これだけしかないと言って、主がいてくださるということを数えなかった。でも、それでも、主は、その小さなものを用いて、奇跡を成してくださったんですね。聖書の中で勧められている言葉で、私はいつも、この聖句に慰められ、励まされている聖句があります。これはもうよく知っている聖句です。それを最後に読ませていただきます。それは、テモテへの手紙の第1、5章です。テモテ、テサロニケですね。今さっきテモテだったから、テモテと言ってしまいましたが、テサロニケの信徒への手紙の第1の方の5章の16節から22節まで読みいたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられる。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。で、前半のところなんですけど、どんなことも喜んでいよう。そして、祈って、どんなことにも感謝し、教えてくれています。これはなかなかできないことなんですね。嫌だなと思うことも感謝していくと、それは感謝に変わる。不平を言っていると不平のそのものに変わってしまいます。そういうことを教えて、これこそキリストイエスにおいて神が望んでおられることです。それを支えるのが聖霊の火であり、御言葉、予言、神様の言葉に支えられていくということではないか。毎日のありふれた出来事、朝目が覚めて起きて歩いて食事ができる当たり前の、ごくごく当たり前の、今日もここへ雨でも皆さん来られました、主のもとに行こうという気持ちでおいでになられたと思いますが、歩くことができなければここに来ることはできないですね。で、そんなことを当たり前に思ってたことの中にしかないではなく、主はいつもそこにいてくださるということ、そこに小さな奇跡が生まれる、奇跡を見出す、そして満腹させていただくことができる、パンクスが出るほどに満たしてくださるんですね。そこにはいつも主の御手があり、いつも気をつけながら、いつも喜び、絶えず祈り、感謝して、今あるもの、たとえ小さな、大したことのないと思うものでも、主にお捧げして主にお持ちすれば、主は多くの人を満たし、自分自身も祝福で満たしてくださるものに変えてくださいます。
高山美希です。今日は礼拝賛美歌の歌詞を味わう会とのことで、485番、罪よりも黒き罪の実をもを取り上げて主イエス様と出会った頃のことを、お話しします。笹尾哲三郎という明治の伝道者が作った歌です。1番の歌詞を読んでみます。罪よりも黒き罪の実をも、雪よりも白くしわなしたもん、イエスの十字架青にし時に罪の重荷はされり、我はただイエスを信じ喜び限りなし。この歌を私が知ったのは30年以上前のことです。友人に誘われて何とかキリスト集会の礼拝に集ったのですが、2回目ぐらいにこの歌がリクエストされて歌われました。厳密に言うとキリスト集会では当時聖歌を使っていたので、聖歌458番です。多少歌詞が違いますが同じ歌だと思われます。聖歌では1番の歌詞の冒頭が、罪よりも黒き心なれど雪よりも白く現れたりとなっています。その日のことを思い出してみました。まだはっきりとイエス様を受け入れてはいなかったのですが、この歌の歌詞を見たとき私の心も真っ黒だなと思いました。自分は罪人だという漠然とした意識はあったのですが、この時は歌詞に対してはっきりとアーメンと言えたわけです。イエス様がずっと導き続けて心の扉を叩いてくださっていたことに、私の内側が反応し主を受け入れる準備が進んだのだと思います。とても思い出深い一曲です。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。